経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。ということでですね、先週お伝えしました通り、今月からこの番組大幅にリニューアルを刊行いたしました。
はい。
で、新しい週刊日経トレンディは日経トレンディ編集部、そして日経クロストレンド編集部から様々な方をお迎えしてお話を伺ってまいります。ということで、その先陣を切っていただいたのが日経トレンディの瀬戸副編集長ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初回ですので、はい、意気込みなどをお願いいたします。
はい。コンパクトにテンポよく誰かに伝えたくなるようなネタをどんどん満載でお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いいたします。はい。じゃあ今回お届けする話題はどのようなものでしょう。
今週はですね、新世代のキャラクタービジネスについてお話しします。今この業界が激変しつつあることを皆さんはご存知でしょうか。ヒットするキャラクターの法則が昔とは全く違うものになりつつあるので、番組の後半でお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの瀬戸副編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説いたします。ということで、このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週のキーワード、
超音波ウォッシャー
UWS2。 シャープが2016年9月に発売し、国内で14万台を出荷したヒット商品、超音波ウォッシャー。その2代目モデルとなる UWS2 が6月に発売されました。
こちら写真を見ますと、はい、ペン型の洗濯機ということなんですよね。
そうなんですよね。はい。この超音波ウォッシャーはペン型の本体の先端から発生する超音波で、はい、水に浸した衣類の汚れをピンポイントで落とす機器になります。汚れがついた直後の応急処置、それから頑固な汚れの予洗いに役立つというのが売りなんですね。
ということは、カレーをつけちゃったとか、
そうですそうです、
カレーうどんの汁をつけちゃったとか、はい、カレーパンの中身がこぼれたとかそういう時に便利ってことですね。
白いジャケットを着ていて麻婆豆腐つけちゃったとか、
本当にそういう時、はい、お役立ちですね。
持ち歩かないとなんですけれども、はい、今回の新モデル2種類のうち注目したいのがこの UWS2。 初代よりも体積で 60% 減、重さで 50% 減と大幅に小型化されています。
はい。もともと初代モデルの方も外出先での使用を想定していたんですが、はい、まあ、本体が 200g あるということで、まあ、持ち歩くにはちょっと大きすぎたというところがあってですね。
そうですね。実際に利用者の方の多くはほぼ家だけで使っていたようです。
ああ、なるほど。
これに対して S2 は電動歯ブラシに近いサイズまで小型化をしていて、はい、さらに水で濡らしたパフを生地の下に当てて使えば、服を着たままでも汚れを落とせます。
お、
毎秒3万8000回の振動で洗浄するらしいですね。
あ、さすが超音波ですね。
そうですね。ただし先端が細いので、襟の汚れですとか袖の汚れのような範囲の広い汚れには手間がかかってしまうと。
うん。
先ほどぬいさんおっしゃったような、まあ、ちょっと醤油がついちゃった、ちょっとカレーがついちゃった、
そうですね、
みたいなものに向くわけですね。
はい。実際試してみたということなんですが、
はい、はい、編集部で試したところ、ついた直後であれば、まあ、醤油一滴程度ならほぼ落ちました。ちなみに麻婆豆腐のようなラー油のようなものでも確実に薄くはなりましたね。
へ、
まあ、カバンに忍ばせておけば家と外の両方で使えそうだなと思います。ファーウェイ P20 シリーズ。
去年Android 端末で販売台数のトップに立ったのは Huawei P10 Lite でした。ヒットした理由は、およそ3万円という手頃な価格の割に機能が充実しているという点です。
で、6月にその発売された後継モデルの Huawei P20 Lite という製品も、価格設定は税別で3万円台前半ということで、まあ言ってみるとミドルレンジのスマホということになりますね。
そうですね。P20 Lite の最大の特徴は、ディスプレイを極限まで大きくして、
はい、
ディスプレイの上の方にある 全面カメラ、この部分を、まあ、いわゆるノッチデザインっていうちょっとあの凸型、
切りかけしてあるわけですね。
そうですね、切りかけにしたところにあります。
このノッチデザインっていうのは iPhone X から始まった、はい、まあ、スマホの最新トレンドですよね、
はい、
で実際見た目もよく似ている印象があります。
ガラスボディの質感も高く3万円台とは思えない仕上がりになっています。
はい、
背面のカメラは1600万画素のメインカメラに加えて距離測定用の200万画素のサブカメラを備えたダブルレンズに進化してるんですね。
ほう。
ですので一眼レフのようなボケ味のある写真が撮れるんです。
本格的ですね。
はい、この価格帯でダブルレンズを備える機種はそう多くないんですね。
うん、
今回の P20 シリーズは3タイプあるのですが、はい、さらに上位モデルの P20 だと、ライカが監修したレンズになりまして、より大きなサイズのイメージセンサーを採用し、夜景など暗いシーンでの撮影にも強みを持っています。
はい、
さらに最上位モデルの P20 Pro は光学3倍の望遠レンズを加えた世界初のトリプルレンズスマホで NTT ドコモの独占販売になるんですね。
ここまで来るとスマートフォンのカメラ機能というより、
はい、
カメラにスマートフォン機能がついてるような感じにさえなっちゃいそうですね。
実際にカメラを買うかそれとも最新のスマホを買うかちょっと悩んじゃいますよね。
本当そうですね。
はい、
はい、
ライフブック LH。
ライフブック LH は国内で初めてとなる小学生専用のパソコンです。2020年以降新しい学習指導要領に加わる小学校でのプログラミング教育必修化を見据えた挑戦的な製品です。
お、小学生、挑戦的な驚きの製品です
ね。そうですね、ライフブック LH は14型のノートパソコンで画面を回転するとタブレットのようにも使える商品になってます。
最近流行ってますね。
はい、
でメーカーである富士通クライアントコンピューティングによりますと、まあ、将来仕事でパソコンを使うときに違和感がないようにということで、キーボードの表示あるいは配列といったものにはあえて手を加えていないそうです。
そうですね。一方で小学生が手荒に扱っても大丈夫なように本体の周囲に衝撃を吸収するラバー素材を貼り付けて、はい、液晶画面の表面は強化ガラスでカバーしてます。手に取るとラバー素材が滑り止め代わりにもなるんですね。
これ子供用だけじゃなくて大人のにも欲しいですね。
本当ですよね。使い勝手良さそうですよね。
粗骨物にはちょうどいいです。
いやいや、私もちょうどいいなと思いました。あの重さは約2キロ、マウスなどの付属品と一緒に収納できるカバン型のソフトケース、まあ、その名もお道具箱が付属するのも便利です。
そうですね、
はい、はい。また液晶に顔を近づけすぎるとセンサーが反応して画面から離れようと注意するなど適切な使い方をアドバイスするソフトをプリインストールしています。パソコンの利用時間やアクセスして良いウェブサイトを制限するソフトが3年間無料で利用できる権利もついています。まあ、盛りだくさんなんですけれども、
はい、
まだまだありまして、このほか子どもが英会話やプログラミングなどを学べる有料サービス FMV 学びナビで子ども用の学習コンテンツも充実させています。親御さん健康面など気になるところだと思うんですけれども、
はい、
健康面のフォロー、それからセキュリティフィルターなど子どもにパソコンを与えるときに感じる不安が一通りカバーできる製品です。
すごいですね。
はい、
まあ、あの画面の解像度が、まあ、ちょっと低めだったり、はい、オフィス別売りというようなことはありますが、まあ、そのセキュリティ設定みたいなものをお任せにできるという意味では安心感があるかもしれませんね。
そうですよね。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半はキャラクター新人戦2018と題してお届けします。
さてオープニングで瀬戸副編集長からお話があった通り、最近キャラクター市場が激変しているそうです。
はい、
まあ、これまでにないペースで日々新しいキャラクターが生まれているということなんですけども、
はい、単にキャラクターグッズを販売するだけではなくてビジネスのあり方自体も大きく変わりつつあるんです。
日経トレンディ本誌8月号では業界のキープレイヤーたちへの総力取材から最新ヒットキャラと市場の全体像を明らかにした充実の特集が載っていますけれども、
はい、
この今のキャラクタービジネスを知る上で重要なキーワードみたいなものはありますか？
そうですね、このマーケットズバリ細分化という言葉に集約されます。
細分化、
はい、キャラクターが知名度を獲得するための道が、まあ、今までのマスメディアやグッズ売り場だけではなく動画配信サイト、SNS など無数のメディアに広がってまさに細分化してるわけです。
あ、なるほど。
人と同じものは嫌だ という消費者の意識が高まっていることと相まって、昔ならありえない数の新キャラクターが同時多発的に日々生まれて激戦市場になってきてます。
知るための選択肢も、はい、それからキャラクター自体の選択肢も細分化されていっているということなんですね。
まさにそうですね。
特に最近新世代キャラの登竜門となっているのが LINE スタンプと Twitter の2つです。人々の間で頻繁にやり取りされるスタンプと情報をたくさんの人に拡散させやすい Twitter というのこの2つのツールは新キャラの認知度を短期間で高めるツールとして最適なんですね。その結果これまでの常識では考えられないようなスピード感でヒットキャラが生まれるという例が増えています。
キャラクターの活躍の場も増加してまして、テレビ CM、 企業のキャンペーンなどでキャラクターが起用される比率は年々増加しています。昔なら懸賞で当たるというと人気の家電っていったようなものが中心でしたよ ね、はい、今はですね限定キャラクターのグッズの方が好まれたりするんです。
言われてみればそうな気がします。、
はい、とはいえキャラクター市場には追い風だけではなく抜本的な構造変化という嵐も吹いているんです。
そうなんですよね。キャラクターデータバンクというところの調査によりますと、実はグッズの国内市場は3年連続で縮小しています、
はい、
大手企業の長寿キャラでも決して安泰ではなく、物を店舗に並べるだけでは売れないという時代になっているようですね。
そうですね。そんな風に物が売れにくい一方で代わりに伸びているのがいわゆるコト消費です。
あ、ここでも、
はい、例えばキャラクターの世界観を表現したキャラカフェは開催件数が急増しています。写真を SNS に上げる文化の浸透はこうしたイベントへの参加動機を高めて、リアルな場があることでキャラクターへの愛着が増すという効果ももたらしています。
なるほど。
まあ、長寿キャラにとっても新世代キャラにとってもこのコト消費をいかに盛り上げるかというのが勝ち残りのために欠かせない要素なんですね。
なかなかその可愛らしいキャラクターが溢れていても、はい、その裏側ってシビアな戦いになっているわけですね。さあ、それではここから実際にヒットしている新世代のキャラクターを見ていきたいんですが、
はい、
先ほどのキャラクターデータバンクが集計した2017年のキャラクターグッズ国内市場におけるシェアのランキングを見ていきますと、まあ、ディズニーとかサンリオといった老舗キャラ、あるいはアニメ作品などで、まあ、ベスト100埋め尽くされているんですけれども、その中で一つ異彩を放っているのがうさまるというキャラクターです。
うさまる、
はい、これ初めて見ました。
はい、このうさまるですが新世代キャラの登竜門の一つである LINE スタンプから生まれた現時点で最大の新世代ヒットキャラなんです。
LINE 初なんですね。
はい、LINE は実は2014年に外部クリエイターによるスタンプ販売を解禁しました。2015年以降人気作家の中から厳選した作品のグッズ展開などをマネジメントするなど自らサポートする事業を始めたんですね。
はいはい、
で現時点ではうさまるに加えて猫ペン日和、ブタタ、ボンレス犬とボンレス猫の4キャラが成功例と言われてます。
今教えていただいてキャラクター僕一つも分からなかったんですけれども、
はい、今日ぬいぐるみをお持ちしたので後ほど
拝見します。
はい、
こういった LINE 初の新キャラというのは小売業のロフトが主体的に商品開発に参加して現状は独占的に販売しています。特にロフトでもともと売れ筋だった日用品などにキャラをつけていく手法が成功していまして、ロフトの売り場ではこういった新進気鋭のクリエイター関連商品の存在感が日増しに高まっているということなんですね。
そうですね。それから LINE と並ぶ新世代キャラの登竜門である Twitter からは昨年超大型ルーキーが誕生しました。
はい、
その名をコーペンちゃんと言いまして、
コーペンちゃん、
通勤して偉い、生きてて偉いって言ったように何かにつけてユーザーの行動を肯定してくれて褒めてくれるペンギンなんです。
これ認める方の肯定で肯定ペンギンでコーペンちゃんなんですね。
さすがその通りです。
ダジャレやないか。このコーペンちゃん、作者であるルルテアさんが去年の春からツイッターにイラストの投稿を始めました。すると癒しを求める働く女性などの心を捉えてたちまち人気になったそうです。
はい、これにキャラクターマネジメント会社のスパイラルキュートが目をつけてヒットさせたんですね。
はい、
実はこのスパイラルキュートは以前にもナメコ、 コップのフチコなども手掛けた業界でも名の知れたヒットメーカーです。
わかります、
はい、自社グループ内にメーカー部門も持つ総合力を生かしてコーペンちゃん誕生からわずか半年後の2017年10月には多数のグッズ販売にこぎつけたんですね、まあ、これまでの常識からすると考えられないスピード感、まさにスピード出世だと。
本当そうですね、
はい、他の業界関係者も舌を巻いてます。
でこのコーペンちゃんほどではなくても SNS からまあスタートした新世代キャラというのはスピード出世を果たすという点で共通しています、はい、特に世界観や性格が一目で伝わりやすい漫画と拡散力に優れたツイッターの組み合わせからはタヌキとキツネですとか小熊のケーキ屋さんといった多数のヒットキャラが生まれています。
はい、ちなみにぬいさん、はい、こういった新世代キャラを見渡してお気づきのことありませんか。
え、わかりません。
え実は白いキャラが多いということなんです。
ああ言われてみればそうですね。
そうなんです、はい、特にうさ丸のようなシンプルな一本線の輪郭を持った白い動物というキャラはヒットキャラの中だけでも猫ペン日和の猫だとかカラメル猫といったようにブームとしか言いようがないほどたくさんいるんですね。
実際おっしゃる通りなんですけども、これなんでこんなに白っぽいキャラクターが多いんですかね。
そうなんです、それはですね SNS 経由で生まれたということに結びついているんです、
はい、
例えば LINE スタンプではコミュニケーションを阻害しないシンプルさが好まれると専門家は言っています、
はい、
カラフルなキャラクターっていうのは毎日まあ何十往復もやり取りするスタンプとして使う場合には見飽きてしまいやすいんですね。
は
あ、言われてみればという気もしますよね。
そうですね、
はい、また友人とでもスタンプを送り合う状況の中では相手と違うキャラを使いたいという心理も働くためよく似た白い動物たちでも共存ができるんです。
なんか被っちゃうのにとかと思ってたんですけど、はい、結局そういうことなんですね。
そうなんです。
世界各国でスタンプ販売を手掛けるクオンという会社の水野社長によりますと日本のラインスタンプはある意味デザインの最先端なんだそうです。慣れない人には区別がつかないようなキャラの微妙な差を楽しむ感覚を日本の若者は持っているということなんですね、
はい、
でちなみに海外ではまだスタンプでももっとカラフルなキャラが受ける国は多いということだそうです。
それから新世代キャラが人気を得るためのもう一つの条件はズバリ豆さです。
豆さですか、
はい、
キャラクターの豆さって何を意味するんですかね。
そうなんですよね、はい、今のご時世、まあ、例えば芸能人のような人々でもこまめな SNS の更新それから動画配信などが人気を保つ重要なポイントになりつつありますよね。
はいはいはい、
これはキャラクターも全く同じなんです。
はい、
接触頻度が高い方が愛着が高まりやすい。さらに、まあ、笑える驚くといったような要素を盛り込みながら情報発信を繰り返すことでそれが SNS 上で、まあ、いわゆるバズって、新規のファンを取り込むことにもつながるんです。
なるほど、確かによく見かけるっていうのは大事なことですよね、
はい、そしてもう一つ多い傾向がキャラや世界観の設定がはっきりしないということなんです。
はっきりしないんですか。
はい、
普通はなんていうかこう設定が細かければ細かいほど評価されているような気がするんですけれども。
そう思いますよね、
はい、
でもスタンプのようなコミュニケーションツールであるキャラにとってはキャラ自体の設定が固まりすぎていると時として邪魔な要素になりかねないんです。
なるほど。
スパイラルキュートの川上洋一社長は皇帝ペンギンのコーペンちゃんは世界観がないことでどこにでもいていつでも見守ってくれているように感じられると語っています。それに頻繁に何らかの驚きを発信するには実は設定が緩い方が自由に動かすことができるんですね。
深い
深いんですよ、
はい、
とはいえ SNS から続々とキャラが誕生している中でロングセラーとして生き残れるのはせいぜい一つと川上社長は分析してます、
はい、
そう考えると今後の生き残りをかけてあの手この手の情報発信を駆使した大混戦がこれから本格化するとも言えそうです、
まあ、河合さんの裏にあるシビアさみたいなところをひしひしと感じました
キャラクターの世界も甘くないなと。
甘くないですね、
はい。
日経トレンディ本誌8月号ではさらにサラリーマン山崎茂ですとかシャープさんと谷田くんといった超異端キャラのヒットの理由ですとか、まあ、国内ではそれほどなのになぜか海外で大ブレイクしているというアグレッシブレツコといったキャラクタービジネスの解説が満載となっています。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ後半はキャラクター新人戦2018をお届けしました。ウィークリー日経トレンディ
号オーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、ここからは渡辺発行人をお迎えしてお届けします。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
そして日経トレンディ編集部からは1号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ちょっと得意分野の自転車に、
おっと、
はい、バンムーフプラスというもうすぐ日本に上陸してくる、
バンムーフプラス、
はい、こちらね、バンムーフっていうのはもともとオランダにある、自転車メーカーなんですけれど、これね、カーシェアともレンタカーとも違う、いわゆるその月額定額自動車レンタルっていうのがまず、今世の中にあるんですね。だんだん増えてきていると思うんですけど、それの自転車版ということになります。で、要はその自転車を買うのでもなく、サイクルシェアみたいにいちいち返しながら使うのでもなく、手元にずっと置いていけるんだけれど月額料金というタイプなんですね。
サブスクリプションサービスというやつですね。
そうですね、はい、だからその初期費用が安い代わりに、長く使えば自分の、そもそも得ではないかっていうような、思ってしまうと思うんですけど、借りられる自転車がちょっと面白くてですね、いわゆるスマート自転車と言われるタイプで、例えば、自分のスマホが鍵になります。こう近づくと自動的に鍵が開き、
解除
そうで降りて歩き出したら自動的にロックされます。そこには GPS の端末が入っていて、そのサービス運営元の本部が常に位置を把握しています、で一番なポイントはこちら、盗まれた際のリスクはサービス運営元が負うと。
ただそのずっと場所を追っかけているわけですから、そこで、ある程度カバーしようという考え方なんですよね。
そうですね、要は自転車でちょっといいものを乗ってみたいという時に必ずついてくるのが、でも盗まれたらどうしようというリスクなんですね。
自転車も高級車多いですからね。
そうですね、しかもこういうそのスマートサイクルなんで、普通に買ったら結構なお値段、これ同じ自転車自体10万円ぐらいで買えるんですけれど、
10万円、
そう、若干ちょっとビビりますよね。
そうですね、
なんですけど、こちらは月額、ギアの段数によって2500円か3000円という形なんですけれど、あと年間1万円っていう、そのちょっとそのセキュリティ機能を使うためのサービスっていうのもあるんですけれど、それをやると盗まれた壊れたというリスクは全てメーカー側が受け持ってくれるという。
なるほどね。
当然この定額のレンタルのいいところというのは、当然新モデルが出たらためらわず乗り換えられるという。
そうですよね、
変えてもいいんだ。
そうですね、
実は最近ですね、自転車通勤ってどうなんだろうかと考える機会が時々ありましてでも三日坊主になるリスクが高すぎるんですね。なので
性格的にってことです
か。そういうことです、私の性格的に、なので自転車を買うというところまでその踏み切れないわけですよ。ですけど、こういうバムフプラスみたいなシェアリングサービスを使えば、これあかんかったなと思ったらそこで解約するっていうこともできるわけですもんね。
そうですね。でさらにもう一個あります、メリットとして、旅先で、借りられ、そこではそこで別のものを借りられる、
借りればいいってことですよね。ようできてるな。そのシェアリングエコノミーというのが非常に一般的になってきて、以前吉井さんにご紹介いただいたモバイルバッテリーから、こういった自転車、自動車に至るまでさまざまなものが出ていますけれども、その自転車って人によっては必需品ではないであるがゆえに、こういうサービスがあると、なんかむしろその自転車生活に触れてみる方が増えるんじゃないかなというふうな気がします。わかりました。それでは1号ずつコアに参りましょう。このバンムーフプラスのホニャララの10点満点でお願いします。
はい、電動アシストじゃないのが残念だな、7.5 ぐらいで
個人的にはそこに10点差し上げた
まだね、1モデルしかないんですよ。ちょっと前だから選べないのがちょっと残念な
ってですね。よし、他の自転車メーカーさん今がチャンスだということで1号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは自転車のシェアリングサービス、バンムーフプラスでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、実質初回のご登場となった瀬戸副編集長ですけれども、
はい、
ラジオ慣れしていらっしゃるような印象があるんですが。
本当ですか、はい、どのあたりが
なんか J-WAVE みたいな感じがします
実は少しだけやったことがありまして、
やっぱり今の週
いやいや今回も勉強させていただきました、
非常に楽しいお話を聞かせていただきましたので、また今後もぜひ楽しい情報をいただければと思いますので、
ぜひよろしくお願いします。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
縫隆でした。